私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。イエス・キリストはさまざまな呼び名で呼ばれています。で、ここに聖書でキリストがどう呼ばれているかを書き出したポスターがあります。イエス様にがどう呼ばれているか、まずジーザス、それからプリンス・オブ・ピース、平和の君ですね、マイティ・ガード、力ある神、ワンダフル・カウンセラー、不思議な助言者、ホーリー・ワン、聖なるお方、ラム・オブ・ガード、神の子羊、プリンス・オブ・ピース、命の君、ロード・ガード・オルマイティ、主なる全能の神、ライオン・オブ・トライブ・オブ・ジュダ、ユダ族の獅子ですね。それから、ルート・オブ・デイビッド、ダビデの根、ワード・オブ・ライフ、命の言葉。で、勘定すると全部で35あり。で、似たようなポスターが他にもありましたので、それで数えてみますと、そこには60名前がありました。イエス様の呼び名、このポスターだけでも35、別のポスターに60。本当はもっとあるんじゃないだろうかと思って、聖書を全部調べてみたことがあります。で、私が調べた中では、184、イエス様の別名が184も見つけることができました。イエス様は、明けの明星、谷の百合、ライオン、まあ、天体、植物、それから動物の名前で呼ばれています。それから、王、祭司、裁判官、参議官、様々な役職の名前でも呼ばれていますね。名は体を表すと日本語で申しますが、そのように、これらの名前は、キリストがどんなお方かを教えてくれるんです。キリストが数多くの名前、184も持っていらっしゃるというのは、キリストがどんなに豊かなお方か、私たちの救いのためにどんなに数多くの働きをしておられるかということを表しています。で、キリストの呼び名の中には一見あれと思うようなものがあります。矛盾しているんじゃないかと思えるものがあるんですね。キリストは主と呼ばれ、またしもべと呼ばれます。そしてキリストは裁判官と呼ばれ、同時に弁護人、弁護士と呼ばれているんです。神の子と呼ばれ、大工の子と呼ばれています。そして、神と呼ばれ、人と呼ばれる。イエス様は子なる神ですけれども、あるところでは父と呼ばれ、そして子と呼ばれる。ライオンと呼ばれ、子羊と呼ばれる。全く逆のようなことが、矛盾なく聖書の中に両方出てくる。聖書をよく読んでいきますと、一見矛盾すると思えることの中にものがですね、キリストのご人格やお働きの中に見事に溶け合っているということがわかります。で、こうした名前は、キリストが他の誰とも違う独自なお方、ただ一人のユニークな救い主であるということを教えているのです。さあ皆さん、皆さんはキリストの名前をいくつ挙げることができますか？私たちは聖書を学ぶときにもっとキリストにフォーカスを当てて、キリストの名前をもっと多く学んでみたいですね。知りたいですね。キリストの名前について学ぶことによってイエス・キリストをもっと深く知る。その素晴らしいお名前をさらに心からあがめ、その名を呼ぶイエス様のお名前によって祈る、そういうものになりたいと心から願います。さあ聖書は そのようにイエス様をいろんな名前で呼んでいましたが、実はイエス・キリストご自身も私はこれこれであるというふうにご自分をさまざまな名前で自ら呼んでおられる、自己紹介をしておられる。で、今開いていますヨハネの福音書の中には、実は7つの私は何々であるというのが出てまいります。1番目、私が命の何でしょう。私は命のパンである。2番目は私は世の何でしょうか。世の光である。3番目、私は門である。4番目、私は良い何でしょう。良い羊飼いである。さあ、私は、今度は2つ出てきますね。私はよみがえりであり命である。次は3つ出てきます。私は道であり真理であり命である。そして今日の箇所ですね、私はまことのぶどうの木である。で、新約聖書はギリシャ語で書かれましたが、ギリシャ語ではめったに私という代名詞は使わないんです。ところがイエス様が私は何々であるという時に、英語を Ame、 ギリシャ語で I am、 非常に強い言い方を使っています。これは特別な言い方です。私こそ何々である、私だけが何々である、そういった意味がそこに込められています。例えば、私は道であり真理であり命である。 I am the way and the truth and the life とありますね。この場合イエス様は I am a way、 私は一つの道だよとおっしゃったんでも、 I am one of ways、 いろいろ道があるけれども私もそのうちの一つだよとおっしゃったのではなく、I am the way、 私こそその道なんだ、神様に連れていく Only way、 ただ一つの道なんだとおっしゃったわけです。私は誠のブドウの木と言われたのも同じです。私は何々であるという特別な言い方の上に、さらに誠のという言葉が付けられて、それが強調されています。キリストこそ本来のブドウの木であるということが強く主張されています。で、イエス様が誠のという言葉をわざわざ付けられたのには理由がありました。本来ブドウの木、これは旧約時代に神の民として選ばれたイスラエルのことを指しています。神様はブドウの木であるイスラエルに実を結ぶことを求められましたけれど、イスラエルは神のために実を結ぶそのことをしなかっただけではありません。逆に悪や偽りや不正や暴虐の実を結ぶものになってしまったのです。そこで神様はご自分の御子を世に送り、失敗したイスラエルに代わる誠のイスラエルとされました。全世界の誰であってもこのイエス・キリストを信じる者、誠のブドウの木であるキリストにつながる者、その人々を神のために実を結ぶ新しいイスラエルにしてくださった新約時代の神の民、それはクリスチャンです。人はみんなつながりというものを求めています。3年前東日本大震災の時に絆という言葉がよく使われました。同じ被災者同士の結びつき、同じ苦しみを受けた人たちだけが分かり合える、その結びつきがあります。それと被災者とそれを支援してくださる支援者とのつながり、そういうことが絆という言葉で表されたのです。人はどんな大きな困難に直面していましても、その苦しみが自分一人だけの苦しみじゃない、それが分かったら何とかそれに耐えられるものです。 で逆に他の人から見ますと、もう十分解決できるじゃないかと思える問題でも、それを分かち合うことができない。あるいは理解してもらえる人がいない。そういう時に人は孤独を感じます。そして、その自分の抱えている問題の重さに押しつぶされてしまうんです。日本では敬老の日というのがありますが、この敬老の日に高齢者の自殺が増えるそうです。なぜっておかしいなと思ったんですが、実は敬老の日だというのに子供も孫も誰も見舞いに来てくれない、電話もしてくれない。そうなりますと、もっと深く孤独を感じ死を選んでしまう。人と人とのつながりは大切です。でもそれだけでは何かの弾みでポンと途切れてしまうことがあるかもしれませんね。しかし神とのつながり、キリストを通してのつながり、それは簡単に切れることはありません。つながり、大事なものです。でも何につながっているか、どのようにつながっているか、これに注意しなければなりません。正しいものに正しくつながるなら豊かな実を結びます。でも間違ったものに間違った方法でつながるなら悪い実を結んでしまいます。そんなことにならないように、私は誠のブドウの木、そう言われたイエス・キリストを覚え、このお方につながっていたいと思います。キリストに結ばれ、信仰の絆で結ばれる、その時私たちはこの世を力強く生きていくことができるようになります。必ず良い実を結び、それを残していくことができるようになります。皆さん、聖書の主人公は言うまでもなくイエス・キリストです。聖書はキリストをさまざまな名前で呼び、キリストがどのようなお方であるかを示しています。キリストご自身も私は何々であるとおっしゃって、ご自分がどんなお方かを明らかになさいました。教会は他のどんなことよりもキリストのことを教えます。信仰者たちはいつもキリストのお名前を口にします。で、周りの人々は、初代教会で周りの人々は、あいつらは口を開けばキリストをキリストという、あいつらはキリストのやつらだ、まあ、そんなふうに信仰者たちを軽蔑してクリスチャンという名前をつけたんです。信仰者たちは自分たちが軽蔑された名前で呼ばれたんですが、そこにキリストという名前が入っていますので、自分がキリストの名前を持って呼ばれることに誇りを思いまして、クリスチャンたちは自らそのあだ名っていうか蔑んだ名前、クリスチャンっていう名前で自分を呼ぶようになりました。このようにクリスチャンはキリストを知ることによって自分がキリストにつながっているということを自覚しました。キリストを知ることは自分を知ること、自分を知ることによって私たちは人生の意味と目的を知ります。それが確かな人生を歩ませる力になります。キリストがブドウの木だったら私たちは何でしょう。その枝ですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である、五節で言われている通りです。で、ブドウの木と枝のつながり、これは造花のように接着剤でくっつけたようなものではありません。枝は木から伸びてきたもの、木の一部です。枝は幹から、木から水分と養分を受け、葉を茂らせ、時が来ると実を実らせます。枝は木によって生かされています。木と枝は命のつながりというものを持っているんです。キリストとクリスチャンのつながりもそのようなつながりです。クリスチャンにとってキリストはどうでしょう。まあ、ある人たちは私にとって尊敬する人物です、そう言うかもしれません。でもクリスチャンにとってキリストはそのようなお方ではありません。ましてキリストはアクセサリー、教養の一部、 また将来のための保険のようなものでもありません。キリストは自分を生かしてくれる命そのもの。枝が木から切り取られたらやがては枯れていきます。そのようにクリスチャンとはキリストなしには生きていけない、そういう存在です。クリスチャンの正確な日本語訳、それはキリスト教徒ではなくキリスト者であります。つまりキリストに結ばれたもの、キリストに属するものという意味ですね。クリスチャンはキリスト教という宗教に賛同している人のことではない。木につながれた枝のようにまことのブドウの木であるキリストと命のつながりを持っている、キリストと一体であるもの、それがクリスチャンです。キリストとの命のつながり、それは信仰によって与えられます。バプテスマによって確かなものになります。イエス・キリストを私の救い主、主として受け入れます。この信仰の告白をなし、バプテスマを受ける。でもそうしたらもうすぐですね、キリストとの命のつながりをもうビンビンと実感するかというと、まあそうはいかないことがあります。作られたものに過ぎない人間、そのうちに全てのものの作り主である神様の命が入ってくる。死ぬべき人間の中に復活した、蘇られたそのイエス様の命が入ってくるというんですから、それは私たちが今まで経験したこともないことです。生まれつきのままの人にはそれを理解し感じることはとても難しいこと。でも私たちがキリストの命に生かされ、私たちのうちに神様への愛が育ってくる、それに従って私たちはこの命を手に取るように体験できるようになります。今まで空回りをしていた自分の人生に意味と目的が与えられる、そして実を結んでいくのを見るようになる。その時に私たちはこの命を実感し体験するのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたものは主の晩餐でさらにキリストの命に預かります。この晩餐でキリストは私が命のパンである、そうおっしゃって私たちにご自分を食べ物として私たちに差し出してくださっている。私を食べて命を受けなさい、そう私たちにご自分を差し出してくださっているのです。私たちはこの晩餐で私はキリストの命で生かされているんだということを確認します、確信するのです。私は誠のブドウの木、そう言われたイエス様のお言葉に、私はあなたの枝です、そうお答えしようじゃありませんか。キリストに結ばれ、キリストの命に生かされて歩んでいきたい、心からそう願います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたから遠く離れ、生きる意味も目的も分からず罪の中に死んでいた私たちのために、主イエス・キリストを与えてくださったことを感謝します。あなたはキリストを誠のブドウの木とし、キリストを信じる者をその枝としてくださいました。キリストとキリストを信じる者の間にあるこの命のつながりをいつも自覚し、それに生きる、そのような私たちとしてください。あなたを求めて教会に集っているお一人一人をバプテスマに導き、キリストとの命のつながりへと招いてください。バプテスマを受けた者たちが主の晩餐に預かるたびに、キリストとの命のつながりを確かなものとすることができますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。